おはようございます。アイムです。このラジオではミニマリストを通じて無理のない暮らしをするをテーマに毎朝ラジオ放送しています。ぜひね、最後まで聞いてみて、なんかいいなと思ったらコメントとかフォローの方もお待ちしております。で、今日はちょっとお話する前にお知らせですね。毎度のことですけど、LINE でね、お悩み相談室っていうのを始めました。これはですね、ミニマリストになりたいよとかね、ちょっと断捨離の仕方がわかんないとかね、なんか自分じゃね、こう捨てるものをこう決められなくて、全然ね、捨て活っていうのができてないとか、まあそういった方がね、僕とね、コメントというか、LINE をしながら、一緒にね、断捨離とかミニマリスト目指していくっていうのがテーマになってます。まあやっぱね、こうやってラジオとかとは違って、ね、ラジオとか、まあ例えばインスタ、ツイッターとか SNS とかね、やっぱどうしても一方通行になっちゃうなと思ってて、なんかそれだとね、もっとこう、皆さんとね、なんか、まあ、より良い暮らし作りというか、そういったものができないなと思ってね、まあ、こういった LINE で、実際ね、やりとりしながら、やっぱ、各々のね、やっぱり目指してるところっていうのをね、把握しつつ、なんかね、お手伝いできればなと思って始めてみました。LINE のリンクはですね、プロフィールというか、まあ、トップの、にリンク貼ってますので、そちらからね、友達追加してもらって、まあ、すぐね、連絡取れるので、ぜひね、お気軽にご相談ください。あともう一つですね、YouTube ラジオを始めました。いやね、またちょっと YouTube はね、スタイフと違って、ちょっとなんか、まあ、雰囲気というか、スタイフでね、まあ、正直、あまりね、皆さんに聞かれなかった放送とか、だったのに、なんか YouTube ではね、結構聞かれてたり、なんか不思議だなぁと思いながらね、YouTube ラジオをやってます。YouTube のリンクはですね、トップページの、右下ら辺に YouTube マークがあるので、そちらからね、飛んでいただけたら僕のね、YouTube が見れると思うので、ぜひぜひ見てみてください。ちょっとね、スタイフとは違って BGM もね、ちょっと変えてみたりとか、ちょっとね、スタイフはね、朝一発なんで、ちょっと元気に行くぞみたいなね、BGM なんですけど、ちょっとね、時間を遅らせて放送してるので、ちょっとゆったり聞いてもらうために、ちょっとこのカントリーチックみたいな。で、最後の方はね、無印っぽい音楽をね、かけてみたりとか、ちょっといろんな工夫してますので、ぜひぜひ聞いてみてください。というわけで、今日のね、本題に入っていくんですけど、ミニマリストのイメージをね、周りに聞いてみたっていうね、お話ですね。まあ、この背景にはですね、やっぱこの LINE とか YouTube もそうなんですけど、そもそもミニマリストのことをみんなどういうふうに思ってるのかなーっていうのがね、僕根本として気になっていて、まあ、というのもね、僕はやっぱミニマリストを目指してよかったなっていうふうに思ってて、それに対してね、いやーミニマリストはちょっと嫌だなとかね、いや、ミニマリストはね、なりたいんだけど、ちょっとうまくできないんだよね。なんか多分私にはできないとか、僕にはちょっと難しいとかね。まあそういった人もいるのかなと思ってね、ちょっと僕のね、身近な人たちに聞いてみましたっていうお話ですね。で、もう早速ね、結論言うと、誰に、まあ聞いたかっていうところをまずお話すると、まあ家族と会社の人と、あと、ちょっとね、有名ブロガーさん。の方にね、聞いてみました。この方はミニマリストではないんですけど、ちょっと聞いてみました。でね、その時ね、言われたのが、まあ、次の5つですね。まず1つ目が、片付けが上手な人。そして2つ目が、シンプルな部屋に住んでる人。そして3つ目が、服は、同じものを着てる人。で、4つ目、断捨離が得意と。で、最後が、厳選されたいいものだけを持っているっていうね、なんかイメージを持って、てたんですね。これらまとめるとね、やっぱりそのミニマリストイコールやっぱ物に付随しているものっていうのがね、すごく認識的にね高いのかなと思ってて、まあ、確かにね、その有名サイトきなりのとかあるじゃないですかね、じゃあ暮らしに関することですけど、まあ、そこにもね、やっぱミニマリストといえばなんか断捨離とか物を持たないよねとか、まあそもそもそのねサイトが暮らしのことを中心として発信しているので、まあまあそうなるとは思うんですけど、ただね、まあ、そういったことがね、ミニマリストイコール〇〇、つまり物みたいなね、感じになってるなぁと思っていて、僕はね、まあなんか、まあある意味確かにね、一理あるなぁと思うこともありつつ、いやちょっと待ってくれっていうふうにね、思うこともあったので、ちょっとね、引き続きお話しするんですけど、 やっぱミニマリスト、そうやってね、暮らしを整えて、まあなんかね、すごくシンプルに暮らしたりとか、物を持たないで暮らしたりっていうのはね、まあ根本にあるとして、やっぱね、僕が改めてミニマリストになって思うことは、ただただね、ミニマリストは物だけではないなっていうふうに思ったんですね。まあこのミニマリスト、まあミニマリズムなんてね、言うんですけど、まあ、暮らしに関すること全般においてね、重要な考え方なんですよね。例えば、まあお金に関しても、やっぱ物を買うにもね、何かするにもお金は絶対必要じゃないですか。あんまりね、ミニマリストの話、お金の話ってあんま出てこないんですけど、ただすごくすごく重要なこと。例えば、ここにね、ミニマリストを取り入れると、まあ、本当にいいと思えるものだけしか買わないとかですね。まあ、つまり無駄遣いですよね。まあなんとなくいるかなーで物買ったりしない。まあそれがね、100円だろうと1万円だろうと、数万円だろうと、やっぱちゃんと、いや、これいらないよねって言った。意識を働かせることによって、その先にはね、やっぱ貯金ができたりとか、なんかね、その余ったお金でちょっとね、景品をお金に変えるみたいなね、かっこよく言うとそんな感じですけど、まあ旅行行ったりとかね、そういったことができるようになると。例えば、このソファーシンプルで座り心地もいいし欲しいなと思ってもね、やっぱお金がなかったら買えないんですよね。じゃあなんでお金がないかって考えた時に、なんかそういえば無駄遣いしてたなとかね、なんかちょっと自分へのご褒美って言ってなんかよくわかんないスイーツを買ってたなとかね、なんかまあ蓋開けてみたらいろんなことにお金使ってる、本当に欲しいとか好きだと思えることが、思えるものがね、買えないって言ったね、ことにやっぱなってしまうっていうのがね、やっぱ現状だと思うので、やっぱ例えばね、今言ったお金に関してもしっかりね、何にお金使うのかって言ったね、やっぱ意識が働くっていうのもね、やっぱミニマリストのいいことなのかなと思っていて、これはね、明日しっかりお話ししようかなと思うんですけど、このアフターコロナですね。やっぱどうしてもね、今もうコロナを乗り越えなきゃ乗り越えなきゃみたいなね、みんな意識が働いていて、まあコロナだから、うわーもうなんかもうきついんだよねとかね、なんかどっか行きたいのにもうクソみたいなね、思ってどうにか乗り越える方法をね考えてるんですけど、ただコロナが終わった後っていうのがねすごく危険で、まあこれはね、今言ったお金に関する、さらに時間にもね付随してくる問題でもあるので、まあ明日ねじっくりお話ししていきたいと思います。ただね、まあ今日ちょっと言いたかったこと、まあ最後まとめると、やっぱね、ミニマリストってものっていうのはね、世間的なイメージかもしれないんですけど、それ以外にもね、やっぱ暮らしに関する全般に対して、すごく重要なね、考え方の一つなんですね。なんかミニマリストとかね、うわぁもう何、なんかもうすごいこだわり強そう、なんか嫌なんだけど、みたいなね。なんかまあそういう人もいるかもしれない。ただね、ミニマリストは別に物だけじゃないよと、ちゃんとね、暮らしにも寄り添える、無駄なことがなくなる、自分のね、好きを追求できる、まあそういったメリットもあるからこそ、やっぱ最近はね、ミニマリストが増えてきたのかなと僕は思うので、まあまあ明日のお話、アフターコロナの話も踏まえてね、ぜひミニマリストを目指してほしいなと思います。まあ、もしね、ミニマリストをちょっとどうやってね、始めたらいいかわかんないという方はね、プロフィールのね、リンクにある、まあ、LINE からね、僕に気軽に相談してください。相談って言ってもですね、まあ、LINE でね、僕に普通に気軽に連絡するぐらいの感覚で全然いいので、まあ、どしどしお待ちしております。というわけで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も良い一日をお過ごしください。あゆみでした。